おしんくん。一つ、食物は皆人の命のために天地の神の作り与えたもものぞ。食物はすべて命を支えるエネルギーとしての賜り物であるから、御食物としていただくべきで、例えば神前に備えられるものが仏前には備えられない、かっこ魚介類といったような思想は人間がもたらした偏見である。人間がもたらした偏見であると、私どもがやはり偏見というのでしょうかね。それは思い違いであったり考え違いということだと思いますが、そういうものをついついしがちですね。実は作屋といいましょうか、作友といいましょうか、から久しぶりですね、もう何年ぶりかでしょうか、夕食後に胸焼けがするというのか、何かまあ胃が痛いというところまではいきませんけれども、やっぱり胸焼けというのでしょうかね、何か気分が悪くなりました。それで早めに休ませていただいたのですけれども、そして朝目覚ましのおかげをいただいて、あ、おかげさまでまあ普通に大体戻ったなと、まあありがたいことですね。休んでいる間にまあ神様が治してくださったというわけですけれども、そのただ病気が治った、それでありがたいというのではないと師匠は教えてくださいます。もちろんいつも豆なが一番ありがたいのだということに違いはありませんけれども、そのいわゆる久しぶりですね、何年かぶりでそのどうも食べたものが何かまあ消化不良というのでしょうか。胃にもたれるというのでしょうか、そういうことを通して、まあ、神様がいろいろなことを教えてくださったのだな、あ、そうか、あのことを通してこのことを教えてくださったのかと思わせていただきましたことが、いわば食べたものがうまく消化しきれない、これは胃腸が弱っているということかもしれませんね。その消化しきれない、しきれないでいるということなのです。これは今朝いただいておりますのは食物のことですけれども、教えにおいてもまたそうであろうと思いますね。この食物は皆人の命のために、天地の神の作り与えたものぞと、これはいろいろに読み替えができると思いますね。例えば見教え、見教えもこれは人の命というのでしょうか、人の心のために天地の神の作り与えたものぞ、神様が与えてくださった見教えということでもありましょうし、これを成り行きと読み替えてもいいのかもしれません。成り行きは人の命のために、人が助かることのために神様が作り与えたものぞと、そのですから後のこの後のご理解ですか、ありがたくいただく心を忘れないというのがありますね。その成り行きを通して神様が教えてくださる、昨夜から今日にかけて教えてくださる、何か胃がもたれる、胸焼けがするというような、いわば消化不良になっているのではないか、これはこの教えですね、私が思わせていただきましたことは師匠大坪宗一郎氏が教えてくださる愛楽理念、その中のまあそれは愛楽理念というのは教えの 集合体と言いましょうかね、その教えをいわば消化不良を起こしているのではないか。つまり何と言いましょうかね、食物を、せっかく命のための食物を十分にこなして栄養にするということですけれども、そのせっかくの助かりのための、心を育てることのための、師匠の見教えを十分にいわばこなしきって、それを栄養として血肉にしているであろうかということなのですね。師匠の教えの、まあ十分にこなしていない、栄養としていただいていないというのでしょうかね、消化不良を起こしているということはないだろうかと反省させられたのですね。ああ、神様はその師匠の教えを十分にいただきこなしているか、十分に消化しているか、消化不良をしているのではないか、教えをいただき損ねているというようなことはないかと、この偏見である、いただき損ないですね、いただき違いということでもありましょうね。師匠がではそのどこがいただき違い、消化不良を起こしているかと、そのまあ一番身近に消化不良、いただき違いをしやすいのが成り行きですね。師匠はそれこそ成り行きをしなさい、成り行きを大切にしなさい、成り行きを尊びなさいと教えてくださる。その成り行きを大切にする、尊ぶということを師匠が教えてくださるからと言って、その成り行きを大切に尊ぼうとするという、その精神というのでしょうかね、それは師匠が教えてくださることだから、それを大切にする、その成り行きを尊ぶ、大切にするという教えを守り行じるということは、もちろんありがたいことですし、大切なことです。しかしそれがまあ鵜呑みにするというのでしょうかね、十分私どもの中で消化されていないということはないでしょうかね。ある、これは方も何か成り行きを、何ですかね、成り行きに従うというような生き方ですかね、何かそういうご本のタイトルがあるそうですけれども、やっぱり成り行きという言葉を使っておられるそうですが、その方と師匠が説かれる成り行きとの大きな違いをがあると思いますね。似て非なるものというところがあるように思います。それはどこだろうかと、実は今朝思わせていただきますのは、師匠が成り行きを大切にしなさいとおっしゃり、師匠が大切にされていたもの、なるほど、師匠は私どもに成り行きを大切にしなさいと、尊びなさいとおっしゃいますけれども、では師匠は成り行きを大切にしておられたのか、尊んでおられたのかというと、どうも違うような感じがいたしますね。もちろん旗から見て成り行きを大切にしておられた、尊んでおられたとは言えますけれども、そう見えますけれども、師匠が本当に大切にしておられたものは成り行きではない、尊んでおられたものは成り行きというものではない。では師匠の本音と言いましょうかね、本心は何か。それは神様を大切にしておられたということだと思いますね。 師匠が大坪宗一郎氏が大切にされたもの、それは神様なのです。天地金の神様の、その神様を大切にされた。まあみんなに神様を大切にしなさいと言っても、何をどう大切にしていいのやら分かりませんからね。そこで夜晩成り行きを大切にする、神様のお働きである成り行きを大切にする。まあそうですね、食物で言えば、例えば私どもにタンパク質を取りなさい、鉄分を取りなさい、人間にはタンパク質が大切ですよと、その本当のことをそう言われたからといって、タンパク質を取りなさいと言われて、タンパク質はどこにあるんだ、どうやって取るんだということになり、分かりませんね。ですからそのタンパク質が含まれているところのお肉を食べなさいということになるわけですね。お肉を食べなさいと言われると、ああなるほど肉なのかと、具体的に目の前にありますから、ああ肉を食べればいいんだなということになります。しかしその本質は肉ではない、タンパク質を吸収するために肉を食べるということなのですね。ですから師匠が神様を大切にしなさいと言われても、神様のを大切にする、それはどうすればいいのか具体的に分かりません。そこでその神様のお心の現れであるところの働きである、ある働きの現れであるところの成り行きを大切にさせ、成り行きを尊びなさいと表現されたのだと思いますね。栄養士の人が肉を食べなさいというのは、その肉に含まれるタンパク質を取らせたい、栄養を吸収してもらいたいというところから出た表現だと思いますが、師匠が成り行きを大切にしなさいと言われるのは、神様を大切にしてくださいという心の現れがより具体的な形となって現れたわけですね。成り行きを大切にしなさいと、しなさいと。師匠が一番おっしゃりたいのは成り行きではない、神様なのですね。師匠が大切にされたのは神様なのです。神様のお心なのですね。神様のお働きなのです。その神様を大切にされた。ですから私どもが神様を大切にするということをが分かるというのでしょうか。いただき切った時に初めてその食物をまあこなした、消化しきったということになるのではないでしょうかね。ところが成り行きを大切にするという言葉が一人歩きしてしまって、その内容が分からないままに丸飲みしてしまっているということがありますからね。神様を大切にするということが大切だということですね。成り行きを大切にするというその本質は、神様を大切にするということだということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。